西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネスクエア比嘉浩司と。
こんにちは、アシスタントの若林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。この時間の日経平均株価、現在251円65銭高い4万419円72銭と高い水準での推移となっています。3月最終営業日で、
もう最終か、期末で ね、
でアメリカ
引っ越しシーズンでね、
とか そうですよね、皆さん出会いと別れの時期ではありますけれども、はい、そんな中、昨日ちょっと大幅安の後の反動もあってということなんでしょうか。4万400円台での推移ですね。
大幅安っつってもそんな下がったような気が全然しないんだけど、
はい、
まあ、岸田さんがね、なんだ、いろいろ会見したりして、意欲を見せておられるんですけど、まあ、日本がアメリカをサポートする時代に入ったと、うん、昔からずっとサポートしてさせられる時代に入ったんじゃないかと、だから、世界銀行からね、ウクライナにもかなりの融資が出てるんだけど、それも日本が担保でね、
はい、
やってるんで、えらく余裕があるなと。財政的に厳しいんじゃないかって話もあるんだけど、まあそういった中でね、日本はまあ金利上げられないと、まあ国内事情も政治的事情も絡んで、これでまあドル円がまたね、152円であかんだっていう話になって、
はい、
で日銀と外務省と、金融庁と集まって緊急会合だっつうんだけど、
やらないって言ってたじゃないですか、最初
何やってんのと。要するに金利上げたらええだけの話でしょ、インフレなんだから。まあ、それをしないちゅんで円安になるのは当たり前じゃないか
と。でもあれだから、財務省は次官が出てきてて、日銀さんっていうのはどなたが来てたのかなみたいな感じ、ね、
知りませんけど、こんなの誰も気にしてないよ別に、ね、だから実弾が出たらそれはね、また一時的に円高に触れはするんだけど、結局金利上げん限り、あるいはアメリカが大幅な利下げに行くとかない限りはね、まあどうしようもないじゃないですか、
はい、
だから物価の番人なんだから 金利は上げたらいいんだけど、株価の番人になっちゃってるから、今ニーサとかみんなやっとってね、海外投資ばっか出てて円高になって何やってんだっていう、まあこともあるんでね、
はい、
まあやらないのかどうか知りませんけど、まあなんかもうファンダメンタルズを全くその反映して円安になってんだけど、それ投機的な行為だって言われてもね、まあ投機的という意味では日本の国民の金がね、今このニーサの外株投資もそうだけど、もうキャピタルフライトが起きてると。だからまあ長らく100円時代っていうのをやってたんだけど、そこから5割もね、円の購買力が落ちちゃえば現金持って大丈夫なのかというね、不安に駆られて、まあ、日本の金融資産ってほとんど預金なんですよ。こんなもんね、海を渡っていったら、どこまで円安になるんやというね、ちょっとインフレ対策をしないと、今まで投資に興味がなかった人もね、危ないのかっつって私のところにもその紹介というか質問が来てるぐらいで、まあ、ちょっとね、かなりまあインフレって岸田さん言ってんだけど、
スタッフレの脱却の潜在一遇のチャンスはないんですか。
デフレの脱却でインフレにするって言ってんだけど、あんたスタグフレーションでしょと。でこれから給料が上がるって言って、そんなこと岸田さんが言っただけで給料が上がるのかいと。日本のね、9割が中小企業ですよ。なん本当に賃上げなんかできるのっていう気が私はするんですけどね。
今週はその円安というところで152円に迫る場面もあった、速報が流れたりするような週でしたけれども、日賀さん、為替介入もう待ちみたいな、ちょっともう早くしてほしいみたいなね、雰囲気も流れてますけれども、ちょっと
逆にだからそのあれですよね、さっき三者会談急遽やったとかって言ってたけど、最初やらないって言ってて、
はい、
でいきなりその日やります。まあ結構ちょっとね、だから慌ててるというか、ちょっとそんな感じがしてならないなと。
慌ててるとしたら、マイナス金利解除して 0.1% 利上げしたら円高になると思ってたんだよ多分。
でもこの番組でももう別にね、連続的に利上げが、
この番組では言ってるけど、日銀だとかは円高になると思ってたんだ。
だから今のまたね、言葉でもうちょっと私 引っかかる言葉があるんですけど、今回利上げとかっていう言葉も使われてるんですけど、それもおかしな話でしょとかっていうふうに思うんですよね。
ゼロ金利かマイナス金利解除だよね。
そうです
よね。ゼロに戻しただけで利上げする気もないと言ってるわけだから、それは円安になるでしょうと、うん、
だから至極ですね、ファンダメンタルズ的な動きでしかないよねっていう、
まあ、金利差という意味で言えばね。
そうなんですよ。だから日本の金利なんか逆に下がっちゃいましたからねっていう。
だから10年国債も下がってんだからさ、金利上げたらいい。
金利差縮小っていうふうに、
いやじゃあ神田さん言ってたけど、
いや縮小してないじゃん。
日銀は金利を上げないんですか。じゃあ
財政の問題なんじゃないですか。そこにもまた忖度してんじゃないですか。
利払いは自分の利払いが増えるから嫌だと、
うん、で国からまた何あ横やりが入ってくるんじゃないですか。
まあ政権からね、うん、入りそうだし、あの9月の自民党のあのなんだ、総裁選までは利上げするなというような話もね、噂に出てますし、
だましだましじゃないですけれども、なんかその牽制発言で動きがあったり、こう今日は、まあ、商いがね薄いグッドフライデーということで為替市場は空いているということなんですけれども、うん、各国休みのところも株債券商品と多いみたいですからね。
だからよくそんな中でアメリカ PCE の発表するなと思って、
うん、そうですね、そこはね、うん、経済指標は粛々と発表されるということなので、この商いが薄い中でもしかして介入なんてあるのかどうかっていうのでもね心配されてますけど、この後お話ちょっと比嘉さんに伺っていこうと思っています。この番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方をご覧ください。そしてザマネーはリスナーの皆さんの投資応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話、
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
企業トップが語る
威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
マーケットサイン
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円は151円の3439での推移となっています。ユーロ円が現在163円の03から12での推移、ユーロドルが現在 1.07 の7477での推移となっています。さて今週の為替市場の振り返りについて比嘉さんからです。
はい、まず今週のキーワードはもう152かなというところでストレートに持ってきました。
はい、
でまあ確か水曜日今週ですよね、あの2ヶ月に1回ちょっと私も出る会場セミナーがの講師をしたんですけど、ちょうどその時わけばやしさんがまたお相手をしてくれて、でちょうどまさにその日でしたよねというところで、昼頃に151円の90何銭で、これが34年ぶりとかっていうのでこうね速報が流れてきた。いやなんか私の感覚で言うと2022年もそれに近かったから、そこ抜いたぐらいかなというふうに思ってたら、まあ微妙な差のところをなんか厳密に言うと34年ぶりっていうようなところだったみたいで、でまあ私としては介入来るかなっていうのを構えてたところ、まあ一回は、お上にですね敬意を表したのか、ちょうど本当あの時に限って鈴木財務大臣本当に直前でだから発言してますよね。お昼休み取らなかったからよかったなっては思いましたけど、
3時過ぎぐらい、
いやいやお昼前ですよ。
あ、三者会合します。あ、じゃなくてこの介入について聞かれた時にですよね。
そうそうそう。お昼前だったから、まあお昼に行く前にたまたま捕まってそこでコメントが出たと。
うんうん、
で結構そこが結構やっぱきつい言い方、
うん、
に聞こえるような何個たるみたいな発言があったっていうところで一旦まあそこからはちょっとしぼんだよねというところだったんですけど、 だからあの時本当だったら、あの脇林さんにもその日お話ししたと思うんですけど、
はい、
円のマザーマーケットって東京なんだから介入するならこのタイミングだよなって思ってたんだよねっていう話をしたはずなんですよね、はい、これでまたで、あの上に気を使って東京時間なし、うん、でまた海外はそういったところに忖度するわけもないので、うん、そこでまた上攻めて
って、そのうち日賀さん200円になるかもわからんで外貨準備が減るのは嫌なんですよ。口がタダじゃないですか。
いやいやいや、それでも思い出しましたよ。だから段階も踏まなきゃ気が済まないのかなっていうのもやっぱ感じるんですよ。最初
でも連日ですよね、うん、もう
口先があって、
いやだから時間稼ぎや目的っちゅうのみんな、うん、
やりたくないってことですか。でもやらなかったら多分これ今度155ドル円でユーロ円だって170とかっていう目にも多分なるでしょうから、
当然投機筋はそれやりに来るんだけど、うん、やったところでね時間稼ぎでしょ要するに。
いやもうそんなもんですよ
だから金利をなんで上げないのかって話を誰も質問しとらんのじゃないですか。いやいや、そのテレビも何も。
いやだからテレビもおかしいのが、だから利上げで金利、銀行の普通預金が20倍になるんでしたっけとかって言ってるんですけど、
0.02、 はい、
じゃあその 0.1 利上げした、そこを100歩譲ったとしてそれで 0.02 の利ね、金利ですかっていう話にもなるじゃないですか。だからそこもちゃんと報道してくれないとって思いながら、言葉の使い方考えてくれた方がいいのにな
って。印象操作のために報道してるのに何をおっしゃってるんですか、本当。
ちゃんと正確に報道してもらわないと。
納得するように印象操作だけやってるんですよ、テレビ中。
だってもう今回のだって本当ちゃんちゃらおかしいのがあれじゃないですか。神田さんって、まあ、投機的な動き、ファンダメンタルズを反映してない、金利差縮小したのにって言いながら、上田さんはあの日、長期金利は、マーケットが決めるって言ったにもかかわらず国債買い入れするって言っててえっていう話じゃないですか。
長短金利操作をやめますっつって、うん、国債買いますってどういう話ですか。
だからまあそれがね、もうそこでやっぱ円売りになるのっていうのは、もう目に見えてるじゃないですか。
言葉の遊びに日銀文学ってそれ言われてるんだけど、うん、要するに本質を隠すために、うん、なんか枝葉みたいなもんね、わーっとあの枯れ木の中でわーわーわーわー飾っとるだけの話で、うん、まあ話にならんなと。
しかも神田さんに至ってはあれですもんね、2週間でドル円が 4% 上昇はなだらかなものとは到底言えないって、うん、今までこんなこと言ったこともないのが、まあ、なんかこういうタイミングで出てくるっていうのも、うん、なんか不思議でしょうがないなと思いながら、でもここ本当止めに来ないとっていうのはあるので、私はだから介入は今回はあると、はい、思ってる口ですっていうのはもうセミナーでも申し上げたところなんですよね。
まあ、だから高値をブレイクしちゃうと止まらなくなっちゃって、その上行っちゃうから、まあ抑えるんなら今だよね。
だからそう、だからあの時にもうやってればよかったのにって、90何銭だったらもう152円と一緒じゃないですかと。
アメリカの休日にやるために
そうなんです
か
ね、
あの時間稼ぎやってるんですよ、
まあ、東京時間でそんなにちょっと円安が進むっていうのも珍しいっていうか、
だってそれこそね、日野さんが言ってるマザーマーケットでやると当たり前の話じゃないですか、はい、よその国でやったら委託介入とかそういうめんどくさいことになるんで、うん、だけどこの前さ、あの朝方のオセアニア市場で入ったっていうのは、
まあ、あれもね、
何のボリュームもないとこで、
うん、そうでしょうね。
でもね、普通はああいうのってね、考えないみたいなんですけどね、前あの財務官経験者の人たち、財務官経験した方にそういうような話も聞いてみたことあるんですけど、あんまそういうこと考えないよねっていう言い方をされてたような気がするので、
その時間帯
とか、わざとだからマーケットの薄い時間帯を狙うとか、
はい、
そこは考えないでしょうぐらいな感じだったんで、
あ、いや、ありってことですか。
いや、だから別にちゃんとマーケットがあのに揃ってる段階で普通はやるっていうところで、はい、あんまりそういうその薄い時間帯を狙うことは、
ね、まあ、結局スムージングというか時間稼ぎだけでね、うん、まあこんなこと言ったらあれなんだけど、昔我々がやってた勉強会に日銀の為替の、介入担当の実行役、
はい、
課長が来とったんですよ、
はい、
いつでも介入失敗してね、みんな皆さんすいませんでしたって謝っとんだけど、いやいや別に我々インサイダーやってるわけでもないですよ、まあやったと、でまた効果がなかったっつってその感想を述べとるわけですよ、うん、
はい、
だから協調介入以外は介入なんてやったって、
うん、
何も聞かない。
一瞬でね、また戻ってくる。
そう、アメリカが一緒になってやってくれないと誰も相手にしないんですから。
ましてやだって今って非常にそういう意味では分かりやすいじゃないですか、うん、金利っていうところで全てが説明つくんで、はい、それがまあね、ある意味為替の強弱を決める、う
ん、で普通はね、トヨタがこんだけ儲かってたらね、アメリカもね、あんまりその円安になると文句言ってくるんだけど、うん、 今ね、結局ブリックスプラスとかが台頭してドル安になったらまたインフレに火がついてね、困るもんだから何も言わないんですよ。だからまあ、どういうの、割と日本はだから助かってるって言ったら助かってるんだけど、まあちょっとどっちにしたってね、国民の私はね、そのまあ立場によって違うんですよ。だからその円安になって円の価値がどんどん落ちてね、もう海外旅行も国内旅行も行けないような時代になってきたと。だけど住宅ローン変動で組んでる人が多いんで金利が上がるの嫌だと、ね、で日銀利上げしてくれなと。でその分どんどん円が落ちていくと。だから私はね、今週水曜日に、輸入業者がもう悲鳴上げてましたわ、
うん、でね、
もっとひどくなるだろうって言ってました。この先もう今めちゃくちゃなんだけど、
さらに円安が進む、
倒産覚悟みたいなこと言っとるんですよ、うん、そのぐらい、まあ、立場によってはね、で国際的なね、グローバル企業で日本でも展開してるとこはね、円安の分業績下駄吐いて、何もしなくても業績上がっていくと、アベノミクス以降で別に何もしてないんだけど円安でも儲かってるみたいなね、まあなんかまあ立場によってね、だから人それぞれ企業それぞれ違うんだけど、私が言いたいのはこんな人為的な相場を作ってていいのかという話ですよね。
まあ、アメリカの方もなかなかその金利が下がりそうな雰囲気でもないですもんね。あ、
まさにそこを次ちょっとお話ししようかと思ってたところなんですけど、ちょっとチャート一つ飛ばしてドットチャート、
はい、
だからアメリカも今回ね、金融政策あってっていうところで、まあ、このドットチャートを見て、一番左2024年末の金利予想っていうのがこれ点で表されてるわけなんですけれども、
はい、
これもね、不思議なことで今回終わった後に、中央値が、年3回の利下げっていうのを維持してるみたいな感じで、はい、コメントっていうかその情報ベンダーからも流れてたっていうところはあったんですけど、うん、この点って、はい、まず19個あるんですよ、
うん、
っていうことはその時の FOMC に参加してる人たちが年末どうなるっていうのをとにかく点にしてるわけですよね、はい、と。で、今のメンバーで投票権を持ち得てる人っていうのは12名、
はい、
政府議長と5人の理事と、あとニューヨーク連銀は毎回その投票権を持ってる、まあ、日銀が委託介入をするときお世話になる先ですけど、でそれ以外が輪番制で4連銀の総裁の持ち回りっていうところで12人なんで、
はい、
これ中央値でそういうふうに判断していいのっていうのは個人的にやっぱ思うとこなんですよ、
うん、
だからこの上の9つここに投票権ある人たちが集中してれば、別に今回だって、別に6月に利下げやって、その後、飛び飛びで年3回っていう話にはならないはずだし。いや、
そもそもね、こんなドットチャートって平田さん言ってんだけど、この前までインフレは一時的だって言っとったんですよ。
もうそれ誤ったじゃないですか。
いや、だから誤っとんだけど、これも間違ってるに決まってるじゃないですか、そんなもん。
いや、だからどうなるか分かんないし、そういう意味において、ちょっとタイミングよくというのか、ウォーラーさん。FRB 理事この人は投票権持ち得る人なんで利下げ急ぐ必要はないっていう発言がやっぱ出てきたよねと、
うん、
いうところは非常に、
いやそもそもね、皆さんまた水差し悪いんだけど、株価が最高値更新しとるときに、うん、どこのアホが利下げなんかするんですか。
この番組でも毎回言ってるじゃないですか。利下げが後ずれすれることを願ってる。
皆さんが FRB 議長だったら株価最高値で株価どころか、金利も高いのにゴールドもビットコインも何から何まで最高値と不動産も、うん、そんな状況でね、利下げしましょうと、うん、誰がそんなことをね、比嘉さんが FRB 以上だったらそれやったらお前大丈夫かって話になるでしょう。
大丈夫かって
だけど3回年内25ベーシスで3回はもう利下げするっていう話になってるわけですよ。で6月が昨日時点で60
でもあれだって結局 CME のフェドウォッチってその時々の指標で強弱ですぐ変わるじゃないですか。
だからこれも学者理論でね、あるべき自分の理想形を書いとるだけの話でそんなもん何の、未来なんか分かるわけないと。い
やだからそう考えた時にやっぱりここで出てくるインフレに関する例えば今晩出てくる PC ってこれはだから見逃せないし、
はい、
アメリカは雇用にも責務を負ってるんで、
それもね、比嘉さん水差し
また作られた数字だって言いたいんでしょ。
作られた た数字じゃないんだよ。PC がどうあれ、CPA がどうあれ、計算式変えて変えちゃうわけでしょ、低く出るように。これで、それいいんですよ。その数字はどうでもいいんだけど、原油が上がったら、物価って上がって原油が下がったら下がっとるだけの話じゃないですか。
でまた
原
油上がってんですよ。
原油価格と2年国債の金利差あったら FRB なんかいらないんですよ、この世に。だから何にも、こんな意見ね、いくら言っとったって、また、間違ってましたと、いう話ですよ。ま
あ、それでね、一喜一憂して相場が動くっていうのは、それはそれでしょうがないとは分かってるんだけれども、はい、もう少し、ちゃんと、個々のデータをきっちりと追って、そこでちゃんと判断していく必要があるんじゃないかなっていうところで、まあ、セミナーでもドットチャートもね、はい、っていう話はしたんですし、利下げ一回やって、次お休み、その次利下げ、お休み、利下げ、過去に記憶もないねっていう話もしたわけですよね。そういうのも。で、それからですね、まあ、昨日確定値が、まあ、もう過去の数字って言ってしまえばそれまでですけど、アメリカの GDP も決してそんなに弱くない。で、GDP なお、アトランタ連銀のを見てでもまだ 2% 成長ぐらいは、まだ見込めるっていうようなところ。で、先ほど西山さんがおっしゃった通り、ニューヨークの株価も史上最高値っていう、そういう流れの中にあってですよ。本当に6月利下げできるんですかっていうのをもう一度。
こんなチャートでね、日野さん、棒上げに上げて、ただでさえバブルになってんのに、それにね、火に油を誘うようなね、政策を中央銀行がもしやったとしたらですよ、それは大統領選挙のために利下げしましたって言っとるのと同じじゃないですか。うん、
だからもう少し、ちょっとそのあたりを考えると、やっぱりドルっていうのはやっぱりしっかりした動き、
はい。
だからそこはそれでファンダメンタルズを反映してるよねっていう言い方にもなるでしょうし、だから、今回、まあ、152っていうのは、来週、今日、グッドフライデー、はい。で、イースターマンデーでしょ ?4 月1日がっていうところで。
これ何、日野さん、介入したらどのぐらい円高になるんですか？
あ、それ最後のコーナーでお伝えしようと思ってるんで。はい。最初にネタバラシすると、あと喋ることがなくなりますんで。ちゃんとそういうのを想定して、ちゃんと今日は考えてきてますよ、西山さん。
今日のテーマの152というキーワードがありましたけど、そこを超えてくると、ちょっとね、介入あるんじゃないかという日野さんからのお話でしたけれども、日経平均先ほど300円以上値上がりして、今日の高値41,071円71銭を14時49分につけています。
リバランスとかでの売りが出るんじゃないかってよく言われてたのに、なんとなくこれで終わっちゃうんですかね。
もう出てる GPU とかもあれ、例えば 25% って決まってるでしょ。で上がった分は、比率が上がった分、分散投資だから、それは売りが出る。そうですね、アメリカもむちゃくちゃ売りが出てるし、3ヶ月に1回必ずそういうリバランスの売買っていうのが出るんで、株が上がったら必ず売られるのよ。
でもまあ、今日このままプラスで終わったら、そういう意味では、まあ、
いや、もうだらだらだらだらずっとやってるから、今日一日で全部
ね、いや、まさかそれは
そうなんじゃないから。
はい。で、ここから西山さんからは、円安を止めたいのなら、利上げすればいいという心配
ですね。ただ単純なことじゃないですか。はい、介入なんか何しに、ね、鳩首階段やってるんですか、なもんさ。利上げしたらええだけの話やと。だから、みんなこの世は本質を誰も言わないんですよ、そういう。雇用統計だってね、3億何千万もね、人口がおる国で、比嘉さん、非農業者部門の雇用者数がプラス30でも、マイナス30でも一緒じゃねえですか、そんなもん。何を大騒ぎしとんですか、それでプラス30だと。で、そんなことね、よほどのね、人でないと、そんな数字信じ、どうでもいい、その誤差の範囲内でしょ。大騒ぎしとるじゃないですか。だからこの世っていうのはおかしくて、印象操作で世の中が動いてるから、そういうふうに洗脳されると、そういう反応を人々はするわけですよ。で、今回もね、こんなもん、どういうんですか、まあ152円になったから何なんだと、ね、別に200円、藤巻さんみたいにね、もう円は紙くずになると言ってる人も国会議員でおるわけですよ。だから、いや、こんな政策やってたらね、そうなってもおかしくないようなことをやってるんだから、自業自得でしょうと、
はい。
で、まあまあ NHK の報道が出てきて、で、その後ね、まあ主な意見を日銀が出したんだけど、まあ金利上げる気ないって言ってんで、
ゼロに戻したんですよ。
田村審議もね、あの日水曜日は
いや一番高話書でさえあれだからさ、押して知るべしですよ、うん、そうなるとね、その物価の番人がね、インフレファイトやめましたって言っとくんだから、俺はいやそんなるでしょうという話です。で、まあその次のなんだっけ、3ページにね、日銀は追加利上げをする気があるのかと、もうこれ先週も言ったんだけど、いやないんですよ、うん、少なくとも、まあ大統領選挙終わるまでのらこらのらこらね、まあ秋ですよ、いくら早くても。ね、それもなんか日本もね、選挙があるとかないとか言っとるし、総裁選のあれが秋なんでね、それまでやってくれるなみたいな話で。で、まあそうは言いながら、これ上げちゃうと、今度は3000兆円も円キャリートレード。円で資金調達して何か他のもので運用するっていうトレードがね、この何年間だ、マイナス金利と、あ、ゼロ金利とマイナス金利のなんだ、十何年やっとんですよ。たまりにたまったもん巻き戻されたらたまらんでと。今度は100円になっちゃったって言って騒いでるかもわかりませんよ。で、下手に金利も上げられないと。だから、利上げもできないし、利下げもできない国なんですよ。だからまあそういうね、うだうだした話にまあなっちゃうと。で、こんなことをね、もう少し、もうちょっと言うと、中央銀行にはもうちょっとね、大きい長期ビジョンがあって、はい、金融抑圧っていうのを何十年かけてやろうっていう腹ですから、常に金利はインフレ以下の、金利しか出さないと。そうすると政府の借金は毎年、実質的に減っていって、インフレ分、わけばやしさんの預金はインフレ分実質的に減っていく、なんだ、損すると、わけばやしさんの持ってる円の価値がね、なくなる代わりに国の借金が、減っていくというトレードをやってるわけですよ。わかりやすいじゃないですか。だけど消費税ね、 1% 2% 上げたら、デモだとかね、なんだっけ、反対意見でわーわーなるのに、誰もね、日銀金利上げないの、あの金利つけろなんて言ってる人一人もいないじゃないですか。だから世の中はまあそういうもんだと。で、比嘉さんがおっしゃってたんですけど、4ページ、こんなね、利上げ利上げつってテレビで言っとって、利上げしとるのに10年国債の金利下がっとるぞと。いや、お笑いですよね、これって。で、まあ当然ね、もうそういうのはね、見透かれちゃって、ファンドとかそんなんに。もうこれは株が買いなんですね。円安大バーゲンがこれからも続くぞと。もう押し目はね、すかさず買うちっとる人ばっかなんだから今。アメリカのトレーダーなんかすごい気合入ってますよ。で、まあ私もね、日経と金のね、ポジションを増やした。
はい。
ここ何ヶ月かで。で、いや、こんな政策やってたらね、いくらでも行くで、という話で、5ページ。日経平均の、これ、まあ CFD の冷やしなんですけど、一回、まあ、マイナス金利解除騒動があって、まあ、正常化だとか言っとんで、みんな売ったんだけど、ドルを離したんだけど、で、売りトレンドになったんだけど、また今、買いトレンドでね、で、日経もね、結局為替と同じ動きで、まあ、すぐ買いになっちゃうと。だからこれ、次の週足見ると、もう2023年の2月ぐらいから、もう一回も売りになったことないんですから。だから、円安大バーゲンセールで外国人が買う。で、もう日本株の日経225を構成する銘柄の、寄与度の高いやつは不動株がほとんどない。1割もないんですよ。それで外人買いが来たら、まあ別にね、4万いっても5万いってもおかしくないと。当たり前じゃないですか。その代わりね、それでね、海外から質問が多かったのは、日銀も ETF がやめるって言っとるから、国債は買うけど ETF はもう買わんと。影響あるのかと。ね、今まで下支えしてたのやめると。いや、個人が買いますよと。下がったら、今まで日銀がピンハネして上買っちゃうんで買えなかった個人が買うし、そもそもね、日銀が持ってる ETF 売却しないんですよ。で、腹いっぱい抱えて、 市場に出さないんだから、もう大型株でもして株みたいなね、小型株みたいな動きになってるわけ。だからそんなもんね、何の影響もありませんと。で、まあそんな中ね、要するに、日本の経済がね、劇的になんかパラダイムが変わったとかそういうことじゃなくて、多少ね、米中対立の冷戦構造が今有利に働いてる。中国とドンパチやってますから、日本しか言うこと聞くとこないんで、地政学的にね、まあ日本にちょっと拠点持ってこようとか、半導体戦争でしょ？実弾の戦争だけじゃないですよ。その経済戦争もやってるわけだから、まあそこはね、一旦今のところはですよ。まあ追い風になっとると。だけど、半分はインフレで上げてるんですよ、これ。で、それがね、7ページ。まあ、日賀さんも買ってるかもわからないけど、アルゼンチンのメルバル指数。ね、ハイパーインフレで、日賀さんも投資してるんじゃないでも、これ、自国通貨建てでね。
西山さん、そういうことをね、うん、ラジオで言う、公共のあれで言うと、セミナーの時に、なんかこの間、日賀さんの給料だけは上がってるとかって言ったら、なんかすごいらしいですねって言われるんで、ちょっとそういうのやめましょうね。
印象操作ですか、
ね、やめてください。
いや、それはともかく日賀さん、このメルバルの上げ方見てたら、ここ5年間上げっぱなしなんです。インフレが凄まじくなったと。で、こういうの見てると、日経ベリタスとかああいうの見てるとね、はい、アルゼンチンのメルバル指数、騰落率で上がってる上位のベスト10に入ってくるわけですよ。トルコだってなんだって上がってんだから、インフレになると。これと同じことで、はい、円ベースで見ると株は非常にもう構造的に下がらないんです。ドルベースはわからんけど。まあそんなことでね、私はいつでも株は自国通貨建てではインフレヘッジになると。ドルベースに戻したらね、大したことないかもわからないけど、だからこの上げ方見たらね、日本ももっとハイパーインフレになってくれたら、すぐね、日経平均10万円とか、15万円とかいう時代が来てもおかしくないという話です。で、まあ、為替の方に話を移りますと、先ほどの日経と同じくドル円の冷やし。まあ、一旦売りになったもののですね、また今すぐ赤の買いトレンドに復帰しちゃって、まあ、なんだかよくわからん相場だなと。んで、ここで介入でも食らうとまたね、黄色くなるかもわからないけど、まあ、なんか根本的に利上げしないうちはね、何の解決にもならんなと、その、円高に戻そうと思ったってもんで、あるいはアメリカが利下げするかと。大幅にですよ。だけど、0.25 3発やるって言ってんだけど、やっても年内1回くらいじゃないの？
いや、だから結局そうなっちゃうとかって話になるじゃないですか。
そうなると
去年の二の舞ですよ、だから。
で、ユーロドルの方もね、どうもアメリカの利下げなんかないぞと、次の9ページ、いう話になってきて、ああ、売りになっちゃったよと、ちょっと買いトレンド出る
んでしょっていう話ですね、これね、多
分。うん、だから、ECB もね、わからないけど、まあ、ちょっと、アメリカが、その、最初はね、125ベーシスぐらい、今年は、1.25% ぐらいの利下げが年内あるだろうと、何回かに分けて、それがだんだん少なくなってきて、今、まあ、0.25、3回、まあ、やると。
いや、まだあるのも不思議なんですけど、
いや、あれはね、日賀さんね、その、立場によって違うんですよ。うん、私が FRB だとかね、連銀の立場なら、利払いができないじゃないですか。もう34兆6000億ドルでね、すぐ35兆まで行くって言われてるんですよ。いや、そんなもんね、こんな高い金利でやってられるかと。いう話だと思うんです。で、ユーロ円の方も、まーんと飛んだんですけど、今まあ、ドル円のね、指標待ちだとか介入警戒。あとはまあ、ユーロが下がったことで、ユーロ円もちょっと。まだ買いトレンドの私のあれでは認識なんだけど、まあ、こんなもんどっち動いてもおかしくないっていうのが今の状況ですよね。介入があれば当然円高になっちゃう。で、ポンドドル。ポンドはね、これもドスンと落ちて、売りシグナルになって、今、まあ、様子見みたいな感じなんだけど、まあ、アメリカの方のね、まあ、インフレの具合というか、なんでね、あれかというと、最近原油とかがじわじわ上がってるでしょ。で、すごいのは、ココアが大暴騰したりね。 なんじゃこのチャートはと、垂直に上がってますからね。まあそういうね、ちょっと商品の方で、あとまあ恨んだとかなんだとかね、いろいろ物色の動きが出てきて、まあそういうことでね、原油が上がってくると、やっぱりその、そんな大幅なね、利下げサイクルに行くとか、そういうことはなくなっちゃうんで。
ましてポンドなんてね、あの北海油田とかあったりするしね、そうそうそう、資源国っちゃ資源国ではないんですよね、ここも。
で、ポンド円の方はまだ赤い。
だから円が一番弱いっていう、ね、ストレートに言えばそこですよね。
で、あとは、まあ、金利取りの、選択肢としてはね、南アランド円とトルコリラ円が死んでる現在ね、メキシコ一択ですから、うん、この金利取りの方もですね、人気が相変わらずありまして、13ページ、メキシコ円。まあ、これも、じりじりじりじり上げとるというようなことですね。で、もう一つ、まあ、為替はこうちょっと多少眠たい相場なんですけど、ゴールド相場。この番組でも取り上げてますし、私はマネースクエアさんのレポートにももう何週間も前からゴールド取り上げとるんですけど、
すごい強い。
ね、これね、リバースのヘッド&ショルダー。日本語で言うと逆三尊だと。
はい。
このあの、チャートの絵面見るとね、これひっくり返すと三尊なんですよ。ヘッド&ショルダーで暴落なんだけど、それの逆形だから、リバースだから、これ大暴騰するちゅうチャートなんですよ。2500ぐらいまで。まあ、あの大暴騰って言ってもビットコインみたいには上がりませんけどね。で、まあトレンドラインもブレイクアウトして、まあ行くんじゃないかっていう観測がね、まあいろんなとこから、まあ、出てきてると。で、こんだけ、世界中借金漬けになってるんで、これもね、あんまり下がる理由はないんですよ。普通は、あんなね、アメリカのね、ゼロからね、金利が 5% まで上がっとんだから、金って大暴落せないとおかしいんだけど、全然してないっていうのはね、もう印刷したもんなんて信じられんっていう人が、世界に今1割ぐらいいるんですよ。ね、国家がいくらでもね、比嘉さんの1万円札すりまくってるわけだから、こんなもん紙くずでないんかいと、いうことを思ってる人が1割ぐらい出てきた。いうことで、ゴールドもね、根強いあれでね。で、実際にゴールドの CFD、まあ、ドルベースの動き見ると、ちょっと一旦休んどったんですけど、私の友達がゴールドの買いから降りましたんで、その途端に上がっとるというね。わけばやしさんもご存知だと思いますけど、そいつが売ると必ず暴騰するというね、ゴールドに限らず個別銘柄がないから。
教えてくださいって感じですね。
そうそうそう、売る前に電話してくれと。いうくらい大暴騰するというのは、本当に不思議なんですけどね。で、あとゴールド円、円の方はですね、これももうずっとここに来て、円ベースの金はもう下がるようがないっていうチャートになってるということでね。
はい。
まあちょっと金が動いてきたっていうのが今週はあれで、あとはまあ比嘉さんが先ほどからおっしゃってる介入があるかないかと、為替のはまあそっちの方で、話題が集中しているということですね。
はい。日経平均株価は大引けを迎えて反発して終えました。結局201円37銭高い4万369円44銭で終えています。この後鎌田さんに詳しく伺っていきます。以上マーケットサインでした。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください。
月曜夜10時30分は週刊日経トレンディクロストレンド。日経トレンディと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディクロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ。
政治がわかるポッドキャストが配信中です。吉野直哉の日経切り抜きニュース。
ホットなニュースを熱く伝えます。
日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり、経済の視点からも詳しくお伝えします。毎週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。
トゥデイズマーケット。
トゥデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、日経平均株価、大引け前に10分前ぐらいに300円以上、上昇して高いところがあったんですけれども、結局は200円高。
今週はですね、ちょっと特殊な需給の週だったんですね、あの昨日600円下げたじゃないですか。ほとんど600円安だったじゃないですか、はい、要は配当の権利落ち日、配当の権利落ち日って日本の場合3月期決算企業が多くて、うん、で3月期末の配当の比率が高いんですよね、はい、で毎年毎年同じようなことをやってるんですけれども、でも配当の権利落ちで下げるっていう、それだけだったらもうこれ完全に需給的一時的要因ですよね、うん、あの時間が経てば、
スライドして下がってるんで、
時間が経てばまた配当の季節はやってくる、あの日本企業の配当金がもう増えている方向にあるのは、これはもう皆さんご承知の通りですから。で、今日はあの日経平均の採用銘柄の入れ替えが3銘柄の除外と3銘柄の新規採用がありまして、で新規採用が結構値が下株でたくさんお金が必要で、まあ、
ちょっとハイテクを入れたと。
そうです、あの、うん、ディスコですとかね、はい、ディスコなんか5万5千円ぐらいしてるんですよでもそれの5分の1のでも1万1千円ぐらいの反映になりますから、で除外銘柄の定位株売ってもですね、これお金が足りない、はい、ということで他の222銘柄を、うん、少しずつ売って、それでお金を確保しなきゃいけない。
なるほどね。
まあ今週は需給の要因が、もうこれはもう来週です。勝負は来週。
勝負は来週。
今週はもう
新年度ってことです
ね。そうですね。来週鎌田さん買えちゅう話ですか、日経を。
いや、これはですね、気合を入れていくという話ですよね。いろいろ日本株でまた、世界の主役になるということで、それはまあ、売られる、買われる、ここが大事なんでしょうけど、もちろん。まずはだから、今晩、アメリカのマーケットが開いてないのに、物価指標が発表されますよね。重要な物価指標が。で、その重要な物価市場を見て、株式市場、アメリカの株式市場は消化できない、はい、で日本の日経平均先物はちゃんと朝の6時まで働き者で頑張って売買するで来週は日本の現物市場がそのアメリカのマーケットの、最初にですね、アメリカのマーケットの金融政策の行方っていうのを一回消化してみる、でその日本のマーケットが来週にオープンする前に、4月1日、はい、まさに新年度の取引の始まる前に、日銀短観が発表されますよ。はい、で今回の日銀短観で、4月1日発表の日銀短観はですね、25年3月期の業績見通し、これが売上高見通し、経常利益見通し、発表されるんですよ。これは面白いですよ。今の時点でそれがまだ読めてないんですけれども、はい、アナリストのね、上場している会社などの、全体的な、主要250社とか、そういう、まあ、日本の勝ち組の経常利益の見通しは。
鎌田さん、いいに決まってるじゃねえですか。
8% ぐらい、増益。で、まあ、アナリストの見通しっていうのは結構強めになるかもしれませんが、で、日銀短観とかで出てくる数字って、アナリストの見通しに届かないんですよね。これ。アナリストが見てるのは、強い200社、
はい
ね。日経平均に採用されてるような、もうそこに就職できたら嬉しいなと学生が思うような強い200社。これが、やっぱりアナリストの経常利益、新しい年度 8% 増益ですとか、そういうのを見てる会社ですよね。うん、日銀短観だと、大企業製造業って言ってもですね、これ結構幅広いですよね。うん、だからそれが、25年3月期、来年度ですね。どんな利益見通しが発表される。
ただね、私がね、ヒアリングでね、そういう大企業の連中に聞いてる限りでは、全然業績なんか悪くないですよ。
悪くないですか
悪くない。
ただですね、今日こういうデータ持ってきたんですけど、日銀短観の参考になる、3月12日に発表された法人企業景気予測調査っていう、同じような調査があるんですよ。これが日銀短観にも反映されるんですけど、こちらの、 全産業の経常利益の見通しが、これが24年3月期なんですけど、全産業で 3.3% 経常利益の増益なんですよ。3ヶ月前は 1.9% 減益見通しだったものが、今回24年3月期で 3.3% 増益。だから、大したことない増益なんですよ。だって、ね、大型、上場企業の経常利益ってもっと高いですよね、やっぱりね。24年3月期。それで日銀短観の、法人企業景気予測調査の経常利益は 3% の増益ですから、おそらく日銀短観で発表される、公表される25年3月期の経常利益の見通しは、増益になっても、今のところ
3%ぐらいかな。日銀としてはそういう弱めの数字が出てる方が金利上げなくていいんで、
はいはい、
そうですね、
あの金融政策をする上では、そうそうそう、もちろんこの経常利益の見通しが
えぐりの材料に使われるだけなんですよ。
いや、さらにだから大企業は円安で儲かるじゃないですか。
今のね、増益の 3% だとかね、 8% だとかって数字聞いてて、この間 NVIDIA の決算ってどうだっけと思った時に 80 何パーセントとか来期も 20% とかって、なんかそんな数字が出てたような気がしたので、
まああれはまあちょっと特別なあれだから、特殊なあれだからさ、
だから時価総額は300兆円ぐらいあるんですよね。これ
ちょっと感じがしたなと思って聞いてたんですけど、
あれは世界に1社しかないんだから、ありがとう。
でもこれで25年3月期の経常利益の見通しは、まあ発想としてですね、じゃあこれで来年の、25年3月の春闘では継続的な賃上げが1年後も行われるだろうとか、そういう発想で、あの、日銀は捉えるっていうことも可能かもしれませんよ、これ。
まあでも、あの、あんまりね、給料上げろ上げろとなってくると、企業としてはその分利益減るわけですからね。そこら辺もいたしかよしですよ。はい、
ただ、それで、今の世界見渡して、一生懸命、自社の会社で働いてる人たちの給料を減らそうとしている、その経営者の企業っていうのは、伸びないですよ。
いや、それは
これは伸びないです。
これを30年間、鎌田さんやってきたわけじゃないですか。
今の状態で、
だいぶ言うだけ貯めてね。
いろいろなもの、物の値段が上がってる時に一生懸命社員の給料をこう減らそう、相対的に、あの、 AI を入れて全体の人件費を減らそうというのは当たり前ですけど、一人当たりの人件費を、あの、増やさないようにしようとしている会社はこれ無理ですよ。人も採用されませんし、
会社が株さえ上がればいいってことで、従業員の給料安くてね、お前ら儲けたかったら株買えやと、で配当で出すとか自社株買いするからと、それが今の金融資本主義じゃないですか。はいはい、だから鎌田さんが言ってるのは、会社は誰のものかと、従業員のものじゃないのかっていう話でね、要するに、その今は会社が商品で、だから PBI ね、1倍以上にせいとか、あれも全部そうですよ。で、いらない人間は全部クビにすると、それが合理主義でしょ、アメリカがやっとる。はい、だから、
まあ、そこまでいかなくても、今の若い方々っていうのは、そこは、受け入れやすいかもしれませんよね。あの、会社にして勉強にをしっかりキャリアを積み重ねて、他の会社に行くとか、ね、
終身雇用じゃないからもうないんで、スキルだけ得て渡り歩いていくっていうスタイル
なんです。それはもう、あの、今の若い、あの、20代の方々っていうのは、今の会社で楽して給料をもらうなんてことやってても自分のためにならないから、いかに自分の身につくものが、ここの会社で学べて、それでスキルアップできるかっていうのを、その意思で、あの、会社で働いてる方多いでしょうからね、それは受け入れやすくなったんじゃないですか。
ね、日銀があんだけがっぽり ETF で買っちゃって、225のね、給与度の高い銘柄、不動株が全然ないんですよ、うん、でその状況で、円安になったら、日経平均上がるに決まってるじゃないですか。
ただ、上がらない時期もあったじゃないですか。
いや、それ、外人が売ってくると下がるんですよ、だから。
3年前とかは結構ね、ETF 持ってたとか、海外投資家がだから、鍵を握ってるっていうのは
確かに、ね。吸い上げたんですよ。大株主ですから、国債も6割持ってるんですから、だから構造的にね、僕は鎌田さんに聞きたいのは、日経平均が下がるとしたら、外人売り以外何もないじゃないですか。
海外投資家の売り、そうですね、だから、うん、個人の皆様っていうのは、今、株式、おそらく下がれば買うですよ、まあ、買うでしょうからね、うんうん、だからそのため の, どあのいい発想ですよね、どうすれば日本株が下がるのかという発想、それはやっぱり例えば、極論になりますけど、総選挙によって、政治が入れ替わって、NISA など導入してるのはとんでもない、企業の利益は、
暴動になりませんよ、
全て企業の利益っていうのは、従業員に戻すべきだですとか、いや
税金貸すとかね、ニーサに政権が変わって、そんなことはあるんですか、
そういったことが、もしも、だから極論ですよ、日本株が下がるために何が必要かっていうふうに考えた場合は、そういう話になりますね、日本株が急激に下がるためには何が必要かっていうと、おそらくそのニーサなどとんでもないというような、そういった新しい政権が日本で総選挙の末にできたということになったら、海外投資家売りますよね、これは。
だけど、野党でそんなこと言ってるとこ、我慢ならない、どこもないじゃん。
ねえ、まあ、期末ということで、まあ、今年度の締めくくりで、今年度どれぐらい上がったかなんていうニュースも出てきてるんですけれども、はい、まあ、23年度はウォーレン・バフェットさんが来日したことから、まあ、海外投資家による日本株買いが。
ね、バフェット売ったらね、下がりますよ。
それ ね, そね、今年度って、それ、僕知ってますよ、はい、1年前って2万7000円ぐらいなんですよ。はい、だからちょうど5割ぐらい、5割弱ぐらいね、日経平均上がってるんですよ。
年度での上げ幅は過去最大の1万2327円上げたということで、
去年はね、ゴールデンウィークからドーンと上がりましたからね、
バフェットさんの商社株買いがね、
はい、上昇率でいうと 44% あと円安ドル高も進んで一時34年ぶりの水準になりましたし、騰落率、個別株でいうと上昇率最も高かったのはスクリーンホールディングス、年間 3.3 倍になったと。
でもね、鎌田さんね、バフェットの話で言うとね、バフェットの今のバーク社の総資産の 98% は65を過ぎてから今の92、3歳までに増えたんですよ。
そうそう
そう、65過ぎてから90になるまでに。
私自身ね、励みになります。それは励みになります。まだ65までは遠いですけれどもね、
90代までだから鎌田さんも相場やっとればね、日経平均がね30万とか40万になっとるかも。
そしたらね、95歳で私それで計算すると100億ぐらいいけそうです。
素晴らしい。
だけどコーラ1本1億ぐらいになってるんじゃないの。
そこまで頭使ってるとね、本当にボケることもないだろうしっていう、そういうところもある
し、いい話しました。
95歳まで、はい、ぜひ勤めていただきたい。
95で100
億100億、はい、どうなってるか聞いてみたい。ということで、ここまで鎌田さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。ではマーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価大引けを迎えて201円37銭高い4万369円44銭で反発して終えています。高いところでは14時49分に4万521円71銭がありました。トピックスは 17.81 ポイントのプラスで 2768.62 ポイント、東証グロス市場250指数は 11.66 ポイントのプラス 746.45 ポイントとなっています。そしてプライム市場全体の商いですが、売買高は17億5159万株、売買代金は5兆890億3200万円、そして値上がり銘柄数全体の 82.7%、 1367銘柄、値下がり銘柄数は 15.3% で253銘柄、変わらずが32銘柄となっています。そして商品指標も見ておきます。直近の東京原油、国内の金先物ですね、 1g 1万959円270円高 2.52% のプラスです。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり77,560円、こちらもプラス540円、 0.70% のプラスとなっています。ではここからアメリカ市場、今週のアメリカ市場について西山さんからです。
はい、
まあ、今鎌田さんの力強い ね、はい、うねどういう計算で100億になるんか、ね、聞いたらよかったんだけど
ちょっと突っ込みづらいところもありましたけど、
95だからまだだいぶ先ですからね
目指せバフェットさん、
ね、いや100億っつってもね、はい、30年以上先のインフレ率考えるとねよくわからない。さっきのアルゼンチンのあの上がり方と一緒でねまああれなんだけど、そのバフェットの話で、18ページこれバフェット65歳まで、青い棒グラフの、左側ね、バークシャーのこの時でもビリオネアで超億万長者でね有名トレーダーなんだけど、はい、65を過ぎてからバフェットは実はね今の時価総額から見ると、98% を稼ぎ出してると。
まだ21世紀に入ってからなんでしょうね。それまでとだからマーケットのあれも変わってるし、もう
バブル構造になっちゃって、うん、エブリシングバブルで桁が飛んじゃったというね、うん、今だから幻想かもわからないんですよ、こんなことが起こっとるってことは。でいかにこの、まあ、あの世紀が変わっててリーマンショック以降の上げが凄まじかったかというね、まあそれはもう国家が市場に介入してきたんでね、アメリカも日本もまあそうなるということで、まあ、なったんだけど、じゃあそれを言うとね、みんなね、65歳以上の人はね、90に今なっとる人、バフェットみたいに儲かっとるかって誰も儲かってないというオチがあるんですよね。まあ、人間諦めないでね、精進すべきだと。わけばやさんまだ90いくつまで、だいぶ時間がありますから、300億ぐらいいけるかもわかりませんよ。
今からね。
うん、で、ただ、その次はブルームバーグの報道で JP モルガンがね、アナリストがちょっと弱気になってきて、ある日突然ぶち下がるんじゃねえと。で、今、比嘉さんが言って NVIDIA とかも、ちょっと調子が悪くなってきて、今、はい。で、20日移動平均まで下がってきて、なんかこれって絶好の買い場なのかね、下げの始まりなのかわからんみたいな議論になってて、まあ私はどっちか知りませんけど、まあ NVIDIA のチャート見てもらうとね、19ページ。私は相場の予想なんかしませんので、これの、チャートの赤い時は買い持ちで、黄色い時売り持ちっていうだけなんだけど、まあ日賀さんよく上がってますわ、
ね、年始で持ってて今の値って 1.8 倍ぐらいになってるような感じになる見えるんですけど、
だからまあ桁が飛んどるというね、
それは 1.8 倍3ヶ月でこんぐらい増えれば、うん、バフェットさんの資産もそれは増えるでしょうねっていう話です。
ねえ、まあ日賀さんがねおっしゃるように、20ページ日賀さんがおっしゃるように日銀というのは優秀なんでね、金利をゼロに戻すだけで何もしないって言ってるわけですよ、もう大っぴらに。でいつまでしないんだと聞くとね、いや選挙、日本の選挙日程とかアメリカの選挙日程の話ばっかりになっちゃう。でまああんまりね詳しいことは言えませんけど、まあ当面は何もしないと、秋ぐらいまで動かないと。でそんなことね、もうみんな投機筋に見透かされてるんで、まあ日銀動かないとなったら、あとはアメリカの金融政策ですよ。で、まあ私が言ってるようにね、株が最高値近辺なのにね、近辺で毎日更新相場やっとんのに、はい、利下げなんか、どこのね、バカがするんだという話でしょ。あるわけないじゃんと。単位米分が何もないんですよ。金融危機でも起こってたら別ですけど。だから多分、やろうとしたらね、またシリコンバレーみたいなね、商業用不動産とか銀行危機みたいなのが起きたっつってやるんだと思うんです。で、まあ昨日時点の、利下げ確率6月の、それでもね、まだ60だから、みんなね、半分以上の人は、6月に日賀さん、利下げがあると思ってるのに、日賀さんだけが思ってないと。
それを、鵜呑みにするなっていうことを言いたいんですよ、もう。で、じゃあそれでポジション取りますかっていう話ですっていう。
取りませんと。だけどね、どっちにしたって、こんな緩和的な環境なら、まあ、ゴルディロックスって適温相場って言っとんだけど、ぬるま湯相場でね、まだバブルぞと。で、ただし、私が人と違うところはですね、利下げは買いだってみんなが言ってるわけですよ。 利下げは米株、金利 FRB が下げるから買いだっつってここまで上がってきたんですよ、この利下げ観測だけで。私はそれは違うと。でまあ今週ねレポート書いたりしたんだけど、とにかく、直近の動き見てるだけで21ページ、ドットコムバブルの崩壊も、リーマンショックも利下げした途端大暴落ですよ株は。で利上げ中とか利上げ停止期間は上げとるんです、
はい、
ね。だから今利上げ停止期間だからアメリカの株が上がるのは私は当たり前だとね。ドットコムバブルの前もいくらね、バブルしてたって、利上げ停止の時はもう最後のねナスダックの上げとかね、利上げ停止の時のまあリーマンの時は利上げ停止期間が長くて、はい、まあ今アメリカも長くなってるけど、まあ株はバブルんだと。だから私はね、大統領選挙ぐらいまでは利下げなんかしない方が株は持つって言ってんだけど、あのこういう下げ相場知らない人がね、今ウォール街の最前線におるもんで、いや金融緩和は買いでしょうと、その一辺倒なんですよ。で、まあ、SP500 見てみるとね、私はこの株見せる、この株の動き見せられたら、利下げなんてね、60% もね、どういう人が予測してんだろうと。
これ、10月末が4月末の典型的パターンですよ。下の日付見たら。
そうそうそう。まあ、私のセミナーに来る人も、それだけやってるっていう人がね、結構いるの。うん。いや、それはね、10月末がいいって言うんだけど、最近あの年末むちゃくちゃ上がるから、昔はね、1月から4月が一番よく上がったんですけど、1年のね、儲けのね、そこで一番いい時期だったんだけど、最近は10月の半ばからもう年末まで走るっちゅう、もう連続ですから、で、まあその結果ね、とにかくこういう緩和的な環境を意図的に中央銀行がやってんで、あれ物価の番人じゃなしに、株の押し上げ、あの舞台なんですよ、実際に機能してるその現実としては。でインフレになろうがなる前がね、選挙で人気落ちるから適当に抑えていくやぐらいの話で、あんまりインフレになると今ねガソリン代が高いだけで、まだあの原油がねそんなに暴騰してないんで、食料品とかそっちの方まで来てませんので、でまあそういう中 SP500、ニューヨークダウ、ナスダック、みんな市場最高値と。もう住宅もね、まあ物によっては商業用不動産で下がってんだけど、ファンドの爆買いで、ブラックロックとかブラックストーンとかあの手のファンドが、一戸建ても彼らが持ってんですよ、今アメリカの。何十パーセントか信じられないでしょ。ファンドなんですよ。日本の不動産も全部ファンドのキャッチボールですよ。まあ、こんなこと言ったら怒られちゃうんだけど。ね、右のものを左に動かしとるやつが今儲かっとるだけなんですよ。で、ビットコインも市場最高値と。で、逆相関であるはずのね、金利上がってね、なんだ、ゴールドは下がらないおかしいんだけど、ゴールドも市場最高値と。もうまさにエブリシングバブルが展開されてるというような相場になってまして、こんなもんでね、怖くて利下げなんかできないんだけど、やるとしたらですね、もう利払いがきつくて、できないと。で去年のね、アメリカの大弱金の4分の3の、金額は1年以内の国債で調達してんだから、イエレンは今年、利下げがあるということを当てにして、あるいは知っててですね、そういうことをやってるわけですから、ただね、もう、今のね、インフレ調整、要するにインフレ率で調整した後のね、
はい、
アメリカ政府の支出ってね、もう一次大戦と二次大戦とかね、あるいは1970年から90年で、それ全部足したよりでかいんですよ。で、どんだけ借金しとるんやいと。いや、そりゃ金利もね、皆さん。下げたくなるのは当たり前ですよ。で、逆に日本的に言うと、金利上げたら、こんなゼロ金利とかマイナス金利でもね、利払いが相当あるのに、GDP の 250% のね、借金の利払いをね、上田さんが金利 3% とか 5% にして、 やるのかと。ありえへんでしょ。だからこれ行くとこまで行くしかないんですよ。で、ある日突然おかしくなると。システムは壊れるまでは続くけど。いうね、ノリになってんじゃねえかなと。いう気が私はするんですけどね。だから行けるとこまで行くっていうことしか、当局としてはね、ないわけですよ。
はい。ここまでトゥデイズマーケットをお送りしました。
昭和39年東京オリンピック開催。
羽生熊2番手、ハイセイコー3馬身リードして5連、ハイセイコー
勝ちました。昭和48年、石油ショックでガソリンや紙などが品不足。
さあ頑張るぞ、オグリキャップ、抑えジョージホワイトストーン。
平成2年、バブル経済崩壊で株が大暴落。
ディープインパクト、ディープインパクト、ここでかわす。
平成17年、東京秋葉原に AKB 劇場がオープン。
アーモンドアイ先頭に変わった。11番アーモンドアイ三冠達成、ゴールイン。
平成30年、大坂なおみ全米オープン初優勝。
ディアリングタクトリードを取って1着でゴールイン。
そして令和の時代、
コントレイルだ、ゴールイン。
時代とともに、競馬とともに、ラジオ日経
スタートしました。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアの小暮さんにお話伺います。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
さてさて、世界戦略通貨、動きがありましたでしょうか。
はい、動きが、ないというのが、まあ、はい、今回 OGK の結果なんですけれども、
ないですか、
は
い、ないってあんまりなかったですね。
ただポジションを持ったっていうだけでしょ。
そう、ポジションを蓄える方向に、積み重ねていったという動きでしたので、はい、リピート回数としては0回、まあ、スワップが売りのポジションについては受け取りなので994円、一応積み上がってはいるんですけれども、ね、はい、動き自体はちょっと少なかったと、まあ、ポジションを蓄える方向だったというところですね、はい。で、まあ、もう一つ二つ通貨ペアを加えた、トラリピ世界戦略の方、はい、こちらでは、まあ、少ないながらも一応5回という利益確定の回数が積み重なってまして、はい、まあ、今為替介入だなんだと言われているような、まあ、クロス円の動きなんかに対して、まあ、やっぱり安定感は非常にあるなというのは感じられる通貨ペアですね、まあ、こういう、まあ、介入のあるようなタイミングですと、はい、もう本当に買いも売りもどっちもやりにくいじゃないですか。
そうですよね、
はい、まあ、そこに対して、タイミングをまあ深く考えずに、当面このまあ環境が続くであろうということであれば、うん、あ、この戦略引き続き、まあ、我々は有効だというふうに思ってますので、うん、はい、まあ、基本的には真ん中に戻ってくるだろう、この考え方をベースにして、この世界戦略を、引き続き運用していただければというふうに思っています。
なんか日後さん、年度の成績パフォーマンス、年度じゃないや、ファーストクォーターの成績セミナーでも紹介されてましたよね。
一応今日持ってきましたので、じゃあお見せ しましょうか。
なんかこの3通貨ペア
っていうか、まず OGK のじゃあチャート見てもらうと、さっきのとは違って日足っていうチャートがあると思うんですけど、
はい、
結構だから、まあ、ポジションを持つ感じになりましたっていうところで、あのさっき言ったんですけど、日足で見るともう買いのトレンドなんですよと、ういうのが冷やしてかなり強い。
これ見るとめちゃくちゃ上がった感じ
が。そう、これだからでも今回の動きっていうのは綺麗に説明がつく、はい、金融政策の部分っていうのもあったし、うん、あとはやっぱニュージーランドが27日の日ですかね、あの次年度の見通しとか、あの予算編成の方針を発表するっていう中に、まあ、GDP の成長率見通しも発表すると。ただその前にはニュージーランドの財務大臣の方からもう事前にですね、今後ちょっとしばらく悪くなるよというようなアナウンスがあったっていうのもあって、うん、まあ、こういう動きにつながってるかなと。で、実際出てきた数字、去年の12月がプラス 1.5 の成長を 見込んでた次年度なんですけど、プラス 0.1、 かなりだからやっぱ落ち込むっていうようなところを示してきたよねと。でまあそういう部分に関して言うと、また利下げっていうのが前倒しで行われるんじゃないのっていう発想にもつながりやすいよねというところから、まあこんな感じにはなってるかなと思うんですけど、ただここで一度、だからまあ今回の動きはある程度説明できる、
はい、
で一方で、いつもだったらよく OGQ のシーズナルチャートっていうのを出すんですけど、
はい、
今日ね5ドルのシーズナルチャートっていうのを持ってきました。だから5ドルの対アメリカドルとかいろんなやつですよね、はい、対円だとかっていうやつのあれなんですけど、よく見ていただくと3月後半から4月にかけてっていうところはまた上がっていきやすいっていうところもあるので、そう考えるともう一段少しやっぱり 1.1 とかそのぐらいまで OGQ 上がってってもおかしくないんだろうなというふうには思ってるんですけど、一方でそのオーストラリアの輸出先の代表の中国、今日もなんか株なんかは今のところプラス 0.8 上げてるんですけど、どうせこれまた不動産でどっかやばいとこが出てきたよねっていうんで決算発表できないっていうんで、今日ちょうどあの香港があれじゃないですか、
お休みです、
ね、イースターであの、はい、グッドフライデーでお休みなので、また4月入ったところで上場してるのがいきなり取引停止になるとかそういうのを見越して、まあちょっとまた政府系のお金が買い支えで事前に動いてるのかなっていう風な感じもしてるんですけど、相当やっぱりだからなんか中国言われてるほど不動産悪くないよって言いながら出てくる材料は悪いよねってなってくると、またそれはオーストラリア、資源を輸出する側からするとまた中国からのオーダーが入ってこないよねっていうようなことにもなってくるかなと思ってるので、まあまあそこはそんなに慌てなくてもいいでしょうと。で、今年の1月からの世界戦略のパフォーマンスをこの今週のそのセミナーの時に3月22日のニューヨーククローズまでので出してみたんですけど、まあ、これだけ見るとプラスはユーロポンだけだねっていう言い方になるんですよと、
はい、
でドルカナと OG キウイは、評価損の膨らみが大きいために、まあトータルで見たらまだマイナスじゃないっていう風な言い方になっちゃうんですけど、ただ、さっき小暮の方からもお話あった通りで、まあポジションを作る時間帯なんだよねというところ。だからこの評価損がいずれまたプラスの確定益の方に移動してくるっていう時間帯にもなってくるだろうと思ってるので、それほどだからまあ慌てることはないよなというふうにはあのセミナーなんかでもお伝えしましたし、うん、ユーロポンの確定利益の4,300円、ドルカナは18,900円、
はい、
OGQ は27,000円じゃないですか。ここら辺のまた数字の違いっていうのもあのまあ非常にあのユーロポンってまあいいように見えるんだけど、実はそんなにあの忘れた頃に利確されるよねっていうところの部分を表してるのかなというところで、あとこの番組でずっとあとセミナーなんかでもお伝えしてるポンドドル、同じ期間でパフォーマンス出してみたら、こっちなんか 39,500 円はもう利益確定してるっていうことで、さっきの OGQ 以上に利益確定はしてるでしょうと。で、ここのところさっき西山さんのチャートでも、ポンドドルって今ちょっと売りだよねとかっていう感じになってたかと思うんですけど、
はい、
チャートを見ると200日移動平均線 1.26 ぐらいにあるんですけど、そこら辺まで来るとまた下げ渋るんですよと、
はい、
いうのもあって、で上は上で200週移動平均線の 1.28 いくつでまた頭を抑えられる。だからそこら辺の、関係性特に崩れてるわけでもないよなと思っているので、まあ私はまあ引き続きこのポンドドルっていうのも面白いんじゃないかなっていうところと、あとポンドのシーズナルチャートも今回持ってきましたというと、これ3月落ち込むんだけど4月にかけてはポンドが買われやすい局面になってくるでしょっていうような感じであったので、
はい、
まあちょっと4月今ちょっと溜まってた評価損がプラテンしてくれるのを期待できるんじゃないかなというふうに思ってますし、
はい、
あとは実はセミナーの中でメキシコペソの話もやっぱり前回この番組登場した時にもメキシコペソチャート綺麗なんだよねってお話したので、メキシコペソのシーズナルチャートも持ってきました。でやっぱ4月にかけては割としっかりしそうな雰囲気なので、まああながち西山さんもさっきメキシコペソ円がやっぱトルコとかランドとは違うよねって言ってたところ、このあたりも裏付けできるような動きになってくるんじゃないかなっていうところをすいません付け加えさせていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。いろいろアイディアをいただきましたが、それにつながるキャンペーンも やってるんですよね。
そうですね、はい、今日が実はその入金の最終日ということで、
間に合うの、
大丈夫です。明日の朝まで、はい、明日の朝ニューヨーククローズまでが、うん、入金の期限です。まあ口座は、今24時間取引できますから、ぜひクイック入金なんかも使って入金していただきますと、10万円の入金で150ポイントと、いうお得なレートになっていますので、うん、ぜひご検討いただければと思います。ちなみに比嘉さん、さっきのポンドドルの、トラリピの設定は、どんなトラリピの設定
ですか？あなた同じ会社の人間がそういうこと言うの知っててください。 1.2 から 1.3 の買いのトラリピっていうのが基本ベースでっていうのをずっと去年の11月ぐらいからのアウトルックセミナーからで言い始めて、でそこに加えるんだったら、1.26、1.29 ぐらいのところにもう一つポンドルの買い、そこがちょうど割と動いてるんで面白いんじゃないかっていうところの2つのパターンを一応ご紹介して、さっきのパフォーマンスに関しては 1.2 から 1.3 の買い、1000通貨の51本っていう、そういう組み合わせのやつです、
はい、なかなか皆さんね、進められてない、ポジション取れてないってこと、設定できてないってことだったので、比嘉さんはずっとね、お勧めしてるってことをセミナーでもおっしゃってたんですけれども、
大丈夫です、指し値は増えてるんです。
あ、そうなんですね。なのでぜひ一個一個いただけたらなと、はい、入
金と合わせて検討いただければと思います、
はい、ありがとうございました。ここまで小暮さんにお話伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページや X などの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストであなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経。詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
人生の半分損してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですからね
、
はい、若者の皆さんは怒っていいですよ
怒っていい。
データ活用を楽しく学べるコンテンツ Your Data, Your Life 各種ポッドキャストサービスで配信中。親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか？
Your Data, Your Data,
Your Life,
Your Life。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さてこのコーナー、今日のテーマは資産バブルの後は最悪の経済が待っている、はい、
まあその前にね、いやバブルはバブルで楽しんだらいいんですけど、いつまでも楽しんでたらえらいことになりますよという話なんだけど、今ねそのエブリシングバブル的な動きが何で起きてるかというと、はい、24ページ、 この先ほどね、米株のコーナーでちょっと言ったんだけど、一次大戦、二次大戦、あと1990年までに、アメリカが財政支出したお金、全部足したよりも、このコロナのね、コビットの後の要するに、金のばらまきっていうのは多いんですよ。ね、戦争有利に2回できると、これ、インフレ調整済みの数字でだけど、ね、ちょっとこれ、時間が5分ぐらいしかないんでね、もう端折りますけど、その隣はね、エマニュエル・トッド、これがね、まあ、これから最悪の事態がこれから来るんですよと、で彼はね、この戦争は5年間終わらないって言ってんで、ちょっとそれはね、私は、ブログに投稿しといたんで、そっちの方を読んでくださいと。でね、先ほどから言ってます、利下げは本当に買えなんかいっていう話で、25ページ。これね、ナシームタレブのファンドに行って、そこからまあ独立して、ユニバーサーっていうね、まあ通称ブラックスワンファンドですよ。はい、このファンドはね、新規資金募集してないんで、買いたくても買えないんですけど、この人がね、何言ってるかと、私この人にすごい注目してるんですけど、私と同じこと言ってましてね、今。このスピッツナーゲル。が、マーク・スピッツナーゲルっていうのが、タレブの弟子で、はい、今、タレブも助言に入って、そのファンド運用してるんだけど、要するにね、これ、去年の11月の頭の記事なんですよ、実は。今のブルームバーグの報道じゃなくて。で、何言っとったかっていうとね、こっから株は大幅に上がると。去年の11月に行っとんですよ、11月の頭に、はい、で今もう3月も終わろうとしてるけど大幅高しとるじゃないですか。だけどね、その株式市場の天気は利下げしたらその時には本当にひどい状況になるって言ってるわけですよ。で、私はね、教科書的に言うと金融緩和とか利下げは買いやっちゅう話になるんだけど、そんなことないん。QE は買いなんだけど、利下げは買いでないってずっと言っとる。で、それがね、26ページ。このアメリカの FF 金利と、これは景気後退期なんだけど、利下げにアメリカが行くことによって、景気後退になっとるんですよ、石野さん。景気後退になったら当然株も下がるじゃないですか。まあ当たり前の話だけど。で、もうちょっと長いタームのあれを見ると、これ何ページだ？次の歴史がピボット。あ、そう。これね、まあいつでも見せてる1970年頃からの SP500 と、FF レートの推移が書いとるんだけど、とにかく利上げサイクルが終わって利下げしとるときは三角矢印ね。めちゃくちゃ株下がっとるじゃないですか、利下げで。いや、もちろん例外もあるんですよ。だけど今みたいな私はスーパーバブルの後のね、利下げっていうのは本当に怖いなと思ってる。で、相場はね、そうは言いながらタイミングが全てなんだけど、大暴落で、例えばね、28ページ。これもね、ちょっとX の投稿もよ、見てほしいんだけど、記事がね、出てるんで、ケネディは往復で儲けたと。1929年までの大暴騰と。で、29年の大暴落、往復で儲けて、で、その、今に至るまでケネディ家っていうのはね、財産が続いとると、うん、まあこの人一番儲けたのね、禁酒法時代に酒で儲けたのは、まあ、あんま言うと怒られちゃうんだけど、そういうね、別に下げ相場は悪いわけじゃねえ、はい、相場っていうの動かんのが最悪で、で、これは最後に言っときますけど、この番組で何回も紹介してるドラッケンミラーがね、面白いこと言っとるんですよ。資産バブルはいいんだと。それでね、彼も NVIDIA 買って乗ってるぐらいだからバブルだけバブってね。で、今度暴落したら下がるんだから、当然ドラッケンミラーは売りでも儲けるわけ。はい、買いでも売りでも。で、難しいのはNISAとか一般の人は買いからしか入らないから、下げ相場っていうのは心理的に認めたくないんですよ。だけど現実見ないと、えらい目に遭いますよと、相場っていうのは。
はい、
で、 当然バブルの後にはね、ね、若林さん、パーティーの終わりで寂しいんですよ、はい、パーティーは終わってしまったと。で、寂しい時代を30年間やったのが日本でね、まああんまりひどいバブルやるとその後えらい目に遭いますよと。で、とにかく心配してなくても 2,3 年後にね、絶好の買い場が来るで、ドラッケンミラーさんも言ってんで、 2,3 年もかからんと思いますよ私は、まあ、その時を待ちましょうと、はい、大きくはね、だからトレードでパタパタするのはまあ別に置いといて、
2、3年間何もしないって思われる
人は困
るなっていうの
を、そうですね、
トレードは私も毎日やってますんで、超長期の買い場っていうのはね、相場が暴落した時ですよと、
はい、うん、仕込み時を待った方がいいんじゃないかというお話でした。ここまで FX マーケットスクエアでした。
部長どうした？最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイムフ
リー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
マネースクエア、投資戦略。
さて、来週に向けての投資戦略伺っていきます。比嘉さん、出しましょうか。
はい、まず今晩ですね、はい、アメリカの PC の数字が発表になるということで、これはまあ一応見逃せないでしょうと、はい、ましてや参加者が少ない中でというところで、前回あたりは確か市場予想より強い数字が出て、はい、それで確かまた利下げの後退とかそういう話になってきたというふうなものなので、
ドル円また上に上がるかもしれない
可能性がありますね。そうした時にまた150人に近づいてしまったらっていう話になってきた。介入が
比嘉さんはあるとおっしゃってましたけども、
はい、
明日は土曜日ですからありません。
明日はないです
よ。ないですか？明日はないです。ないですかね。
前回介入時のちょっとドル円のチャートを今日お持ちしたんで、これがそうなんですよ。2022年の9月22と10月21と10月24かな、
もう一昨年になるんだよね、
うん、矢印でつけたやつなんですけど、大体、2回目の時が過去最大介入額として、はい、っていうところで6円約、その前後のやつって5円、
はい、
ってことを考えれば、まあ、150人をターゲットっていうふうに考えればそういう、ただこれピンポイントで当てるのって難しいじゃないですかと、はい、だってここで待ってて差し値をポンって入れときましたと、いや、あ、買いの差し値ですよ、
はい、
売りじゃないですよ、買いの差し値を入れておいて待ってました、
はい、
手前でもう切り返す、介入の後の動きってやっぱ早いので、はい、切り返しもで結局何もポジション持てなくてまた元のレートに戻るということになっては元も子もないので、うん、
はい、
だったらトラリピ的に148から145ぐらいっていうそういうレンジを設定して、その中で何本か仕掛けを持ってて、
まあ、昔はさ、一相場5円でそれで止まらんかったら7円って言われてた、
うんうん、だったらちょうどそのぐらいでぴったり来るじゃないですか、うん、そこでまあいくばくかのポジション持ってれば戻ったところでまとめて決済するっていうところ、
うん、
面白いんじゃないかなっていうところで、
V のところにこう面で捉えて、
そうです、トラリピっていうのは面で捉える、だから点で捉えるなんて絶対無理なので、うん、まあ、介入するタイミングなんていうのは神田さんしかのみぞ知るですから、
はい、
まあ、今回は152ではまああるだろうと思ってるので、そこから5円下ぐらいのあたりのところにちょっとトラリピ的なものの利益に幅を大きくした、
はい、
ちょっと差し値を入れておいて買いのポジションを作って戻ったところでちょっとまとめて利確、これ面白いかなというのが今週の、
強かった場合はその152円台とかで止まるんですかね。
止まんないと思う、だから155とかいくと思いますよ、そうなったら本当に、次の目安ってそんなないはずなので、こっから上、
そのあたりこう売りを仕掛けてる人たちもいらっしゃるとか言いますもんね、152円近辺っていうのは。
だからこれね、売りですかって聞かれたお客さんもいるんですよ、はいはい、いや売りで これ外された、あのはしご外されたら今度上行っちゃった時に今度外すのに時間かかると、で全体的にレンジが持ち上がっちゃった場合は本当にスワップの支払いで目も当てられないから、だから買いなんですよっていうところで私は自分のお客さんにはそういうお話をして、まああの来たら来たでの楽しみということで、まあ仕込んでおいたらいかがですかっていうお話はさせてもらいました。
さっきの入金応援キャンペーンも利用してぜひ、ね、加入があるかどうかちょっと分かんないですけれども、備えるという意味で仕掛けてみるのはいかがでしょうか、はい、という一案でした。いただきました。ということで番組そろそろお別れの時間となりました。今日ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア比嘉浩司と
桶林里香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。